お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから箴言の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は箴言6章16節から35節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
箴言6章の学びをしていますが、6章の16節から19節。主の憎むものが6つある。いや、主ご自身の忌み嫌うものが7つある。高ぶる目、偽りの舌、罪のない者の血を流す手、邪悪な計画を細工する心、悪へ走るに速い足、まやかしを吹聴する偽りの証人、兄弟の間に争いを引き起こす者。さて、これらの醜い憎むべきものを一つずつ見ていきたいと思います。神様が忌み嫌われる第一のものは高ぶる目です。文字通りにはこれは高慢ちきの目という意味で、自分を過大評価し、他の人たちを過小評価する態度、またはうぬぼれのことです。またこれは、自分は他の人たちよりも優れているといかにも言っている心の思い、またそのような目つき、顔の向け方で、神様は言われます。私は高ぶる目を憎む。高ぶる目は、神様のリストの一番最初に書かれています。神様はこれを殺人よりも前に置かれています。天国での最初の公然の罪の行為は、高慢だったということをご存知でしょうか。それはサタン、つまり暁の子であるルシファーが自分の心の中でこう言った時のことです。イザヤ書14章の13節から14節。私は天に昇ろう。神の星々の遥か上に私の王座を上げ、北の果てにある会合の山に座ろう。密雲の頂に昇り、意図高き方のようになろう。そしてサタンがエデンの園で人間のところに来て、エヴァを次のように誘惑しました。創世記三章の五節。あなた方が神のようになり。すべての心理的不安や精神的病気の背後に、異常が芽吹くところの木で言えば、幹の部分があるというのはとても興味深いことです。その木の幹とは何だかご存知でしょうか。それは人間には罪があり、完全な人格になってはいないということです。重要な人物になりたい、一定のステータスシンボルが欲しいというのは、ある意味で神様から独立することなのです。また自分が自分自身の神になりたいという欲求でもあります。だからこそ、行いによって救われるという考えが人間には魅力があるのです。小さな人間は、何とか自分を大きくしようとして次のように言うのが好きなのです。私は自分で自分の救いを勝ち取るぞ。自分でやるのだ。神様、私はあなたを必要としていない。もちろん、あなたの息子が私のために死ぬなんてことは必要ではない。私があなたの見舞いに行くときには、どいてほしい。 なぜなら私はあなたと同等だし、あなたのすぐ隣に座るのだから。自分の力によって神様の御前に正しいと認められようとする人たちは、まるで迷路に迷い込んでしまって、神様の救いを見失ってしまっている人です。神様は高ぶる者を退けられ、謙遜な者を尊重してくださいます。神様はヨブにかつてこのように言われました。ヨブ記40章の12節。すべて高ぶる者を見て、これを抑え、悪者どもをその場で踏みにじれ。また三条の水訓の教えの中で、主イエスは次のように言われました。マタイ五章の三節。心の貧しい者は幸いです。天の御国はその人たちのものだから。また詩編記者が言っているのも同じことです。詩編131編の一節。主よ、私の心は誇らず、私の目は高ぶりません。及びもつかない大きなことや、くすしいことに私は深入りしません。私たちは謙遜に神様にこう申し上げる必要があります。神様、私は弱いのです。私にはできません。私にはどうしてもあなたが必要なのです。人間はあらゆる偽物を取り入れようとします。詩編記者が言ったように、正直に神様に自分の無力さを告白することこそ、神様の救いと祝福をいただく最善の道です。そしてあなたが神様の救いをいただくために神様のもとに行く、その時にあなたは本当の一人前の人格になるのです。神様がイザヤを通して言われたことに耳を傾けてください。イザヤ書66章の2節。私が目を留める者は、へり下って心砕かれ、私の言葉におののく者だ。あなたが、それをよりどころに進んで神様のところに行くのなら、神様はあなたを受け入れてくださるのです。神様が憎まれる二つ目のことは、偽りの舌です。聖書全体を通して、舌または言葉の乱用については、多くのことが書かれています。舌または言葉の乱用は、すべての人種とすべての言語に共通のものです。詩編記者は言いました。詩編116編の11節。私は慌てて、すべての人は偽りを言うものだと言った。W.I. キャロル博士は、よくクラスで私たちにこのように言っていました。ダビデは慌ててすべての人は嘘つきだと言ったんだ。私はそのことを長い時間をかけて考えてきたが、今もダビデに同意するね。詩編記者は再び言います。詩編120編の2節。主よ、私を偽りの唇、欺きの下から救い出してください。告白の祈りの中で、ダビデは言いました。詩編51編の6節。ああ、あなたは心の内の真実を喜ばれます。それゆえ私の心の奥に知恵を教えてください。神様は真理の神様です。詩編記者は31編の5節で神様について次のように述べています。私の霊を御手に委ねます。真実の神、主よ。あなたは私をあがない出してくださいました。ここにも真実の神と書かれています。神様は真実の神様なので、偽りの舌、偽りの言葉を憎まれるのです。神様の憎まれる第三のことは、罪のない者の血を流す手です。 殺人犯は神様にとっても人間にとっても特に憎らしく嫌なものです。神様は殺人犯は罰せられなければならないと言われます。なぜなら殺人犯は神様が神聖なものだと言われたものである人間の命を取り去ったからです。今日一般的な考えは全く逆です。人が殺されて殺人犯が裁判にかけられると突然殺人犯の命が尊いものであると考慮されるのです。神様は人間の命は尊いものであって、殺人犯が人を殺したとき、その殺人犯は自分自身の命を没収されると言われます。それが神様の御言葉の教えです。神様が憎まれる第四のものは、邪悪な計画を細工する心です。これは不正な考えです。残念ながら全ての人類は邪悪な考えを持っていると思います。主イエスは言われました。マタイ15章の19節。悪い考え、殺人、姦淫、不貧困、盗み、偽証、罵りは心から出てくるからです。人間の心から出てくるものは醜いものばかりです。あなたは今まで自分の頭や心に浮かんだすべてのことを神様に告白したことがあるでしょうか。私たちは心にあるすべてのことを主に告白して清められる必要があるのです。神様は悪と不正の解剖学を取り扱っておられます。その解剖学には目と舌と手と心と次に見るように足も含まれています。神様が憎まれる第五のものは悪へ走るに速い足です。邪悪な心はその人を悪い行いへと誘っていきます。イザヤは次のように言いました。イザヤ書59章の7節。彼らの足は悪に走り、罪のない者の血を流すのに早い。彼らの思いは不義の思い。破壊と破滅が彼らの王子にある。神様が憎まれる第六のものは、まやかしを吹聴する偽りの商人です。今日、偽りの証言をすることは珍しいことではありません。偽証はこの時代の共通の罪の一つであるようです。神様は偽証を憎まれます。神様が憕まれる第七のものは、兄弟の間に争いを引き起こすものです。主イエスがお答えになった教えは、同じことを積極的な側から見ています。マタイ5章の9節。平和を作る者は幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるから。残念ながら現実に争いを引き起こす者たちがとても大勢います。そして彼らはすべてが政治的な動機で動いているのではありません。そのような人たちは近所にもいるし、教会の中にもいる可能性があります。あなたの家にさえも一人いるかもしれません。そしてその人は、もしかしたらあなた自身であるかもしれません。家族の中、あるいはキリストにある兄弟たち、または職場の同僚の間に争いを起こすことは、神様が憎まれることなのです。これら七つの罪のリストは、まるで鏡のようです。私たちはこの鏡を覗き込むと、決まりが悪くなります。なぜなら私たち自身をそこに見るからです。しかし私たちは、この神様の御言葉の鏡の中をじっくりと見て、自分のありのままの姿を見た後、神様のもとに行って、自分の罪を告白しなければなりません。神様は必ずあなたの罪を許し、清めてくださいます。箴言6章の20節。 我が子よ、あなたの父の命令を守れ。あなたの母の教えを捨てるな。それをいつもあなたの心に結び、あなたの首の周りに結びつけよ。これはあなたが歩くとき、あなたを導き、あなたが寝るとき、あなたを見守り、あなたが目覚めるとき、あなたに話しかける。若者は成長し、大学に行って家を離れましたが、自分の父と母から教えられたことを忘れないようにと言われています。若者が家庭で学んだことはとても重要なことなのです。箴言六章の23節。命令は灯火であり、教えは光であり、訓戒のための叱責は命の道であるからだ。若者は家庭で教えられたことを常に自分の目の前に置いておくべきなのです。さて、警告は再び見知らぬ女、つまり売春婦に関してです。性的な罪は他の何にも増して若者の人生をダメにしてしまうものです。性的な罪、下淫の罪はこの時代の大きな罪です。性的な罪によって完全に破壊され没落した人々は数え切れません。性的な罪によって今日どれだけの結婚が壊されていることでしょうか。映画もテレビも小説も流行歌もみんな昔からの同じテーマを扱っています。それは浮気や男女の三角関係です。結婚したカップルがいて、そこにその結婚を破壊する男性か女性の第三者がいます。箴言はその人々について多くを語っています。箴言六章の24節から25節。これはあなたを悪い女から守り、見知らぬ女の滑らかな舌から守る。彼女の美しさを心に慕うな。そのまぶたに捕らえられるな。若者は彼女の美しさを心に慕うべきではないことに注目してください。私たちは箴言4章の23節で、力の限り見張ってあなたの心を見守れ、命の泉はこれから湧くということを学んだばかりです。イエス様は女性に対する男性の視線について次のように言われました。マタイ5章の27節から28節。会員してはならないと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。誰でも情欲を抱いて女を見る者はすでに心の中で会員を犯したのです。罪深い考え全体は人間の心の中から始まるのです。箴言6章の26節。遊女は一塊のパンで飼えるが、人妻はたっとい命を漁るからだ。どれくらい多くの男性が会員の罪を犯して身を滅ぼしたことでしょうか。すべてはどのようにして始まったのでしょうか。主はそれが心の中から始まったと言われます。主は私たちを作られ、私たちを知っておられます。ですから彼女の美しさを心に慕うなと命じておられるのです。さて、箴言はいくつかの鋭い質問をします。6章の27節。人は火を懐にかき込んでその着物が焼けないだろうか。この答えは明らかです。28節。また人が熱い火を踏んでその足が焼けないだろうか。熱い火の上を歩けば必ず火傷をします。29節。隣の人の妻と貫通する者はこれと同じこと、その女に触れた者は誰でも罰を免れない。もし人が姦淫を犯せば、その人は無罪ではありません。さて、次の例を見てください。箴言6章の30節。 盗人が飢え、自分の飢えを満たすために盗んだとしたら、人々はそのものを蔑まないであろうか。もしある人が飢えているために盗みをしたとしたなら、私たちはその人に同情します。箴言六章の31節。もし捕まえられたなら、彼は七倍を償い、自分の家の財産をことごとく与えなければならない。彼は償いをするために自分の家を抵当に入れることができます。箴言六章の32節。女と貫通する者は思慮に欠けている。これを行う者は自分自身を滅ぼす。浮気によって家庭を滅ぼしてしまった例を私たちは至るところで耳にします。神様が定めた聖なる結婚の法則に背くとき、必ず祝福を失い、その人は必ず自分の蒔いた種を刈り取り裁かれます。箴言六章の33節。彼は傷と恥辱とを受けて、そのそしりを消し去ることができない。姦淫を犯すことは、その人の魂に生涯傷を残します。たとえ夫婦のどちらかが姦淫の罪を許し、もう一度新しい出発をしたとしても、二人の生活は決して元通りにはなりません。姦淫の罪は、こすって消えるようなものではないのです。もし姦淫を犯すなら、その人は思慮に欠けており、必ず家庭を破壊し、自分の人生を破壊します。箴言六章の34節から35節。嫉妬がその夫を激しく憤らせて、夫が復讐するとき、彼を容赦しないからだ。彼はどんな償い物も受け付けず、多くの贈り物をしても彼は和らがない。姦淫という罪から数えきれない悲劇が生まれるのです。そしてその人は、その苦悩の中に飲み込まれていくのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、神様が憎まれる七つのものというテーマで、箴言六章16節から35節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。